エペソの信徒への手紙第一章の、19節のところからですね、ちょっと見ておきます、パウロの祈りというタイトルをつけてあるところですね。これは前のところに言ったパウロがどういうことを心に覚えて、他の人たちに願っているか、その、他者に対する祈りっていうものは、私たちの宗教的なですね、宗教的信仰的な愛しの温度計だと言われていることはありますね。温度計、心のある状態の温度計、これは祈りの内容っていうもの、祈りがどういうふうに反映しているかということなんですね。その人の宗教的な状態の温度計なんだと、非常に正しい温度計だと、これはアメリカの仲介者が書いてあった、この言葉言えば A man's prayer for others a very fair thermometer of his own religious condition、ね、A man's prayers for others a very fair thermometer of hison religious condition、 ある人の祈りというのは、他者に対する祈りこそはですね、その人の宗教的な状態の非常に正しい、温度計なんだと。だからパウロの祈り、イエスの祈り、というものはですね、完全なそういうものを示しているんですね。正しい温度を示しているということで、他者のために祈ったことがないということであれば、これはもう温度ゼロだというですね、温度がないと、熱がないと。で、逆にノロを呼ぶ、あの人たちもうオーラになったと、これはもうマイナス温度ですよね。そういう、温度計、人間の祈りっていうのはその宗教的な箱です。それから悪い宗教もありますよね。オムシニ教、戦前の場合も天皇をただの人間を神だとして拝んでしたと、それは間違った人間を神としたりですね、そんなんも間違った、そういうふうに間違って祈ると、物に狐に乗ったりするとかですね、そんな白蛇に向かって祈ると、そういう祈りもまたマイナスというわけです。そういうことで、祈りがどういう内容であるかということで、その人の信仰的な愛心の温度計だというわけなんですね。そういうことで、あるべき本当の正しい温度を示すということで、パウロの祈り、主の祈りというのがこれはあるわけです。で、前のところでは、聖なる霊を与えてくださるようにと、これ17節で、この確信はそうだったんですね。神、父なる神様があなた方に本当のことを知る知恵と啓示というのは、霊、これは聖なる霊、聖霊、聖なる霊を与えて神様を分かると。神様の愛の力もみんなわかると。それに目に見えないものを与えてくださる。物とかお金とか地位とか社会的に有名になるとか、何か金メダルをもらうとかでなくてですね、目に見えない本当のことはわかる聖なる霊を与えてくださいというのがこれ中心にあったわけですよね。そういうことで、それからですね、それともちろんみんな結びついているわけですね。その霊が与えられたらみんなわかるんですが、特に今日のところからはそれを取り出して信仰者に対して絶大の働きをする神の力の大きさが分かると、特にそれを取り出しているんですね。聖の霊が与えたら全て分かるんだけど、特に神の力がいかに絶大なものかと悟らせてくださるようにと、このパウロの願いだったわけですですね。興味で根本的にはパウロには聖なる霊が与えられるということなんですけれども、そしてさらにこの神の力はどれと大きいか、こういうことをですね、他の人に対して一度も祈ったことがないということが日本人だったら圧倒的に多いと思います。身近な人が本当に神様の霊が与えられて、その真実が分かるようになりますよねと、本当に愛とは何なのか、正義とは何なのかとか、死んでも残るは何なのかと、本当の真実が分かるようになりますようにと、心から親であっても自分の子供にこういうことを本当に願っているだろうかと、単に健康だったりとか、いい人と結婚できたりとかですね、職場で出世したりとか、安定した収入があったりとか、 まあ、そういったことをやっていく、ね、こういうことを超えたところですね、この心の一番奥のところで、これ本当のことが分かるように神様は聖なる霊を与えてくださいと、そういうことですね。これはいつの時代でもそんなことは願わない。なぜかというと、そういう神様を知らなかったらそんな願えないわけです。戦前でも陸軍大将とかなのが最高の出世と命だったというわけですね。で、今日のところもさらにこの神の力がどれほど大きいなのかと、でその力の大きさをこの二次節以降で、説明しているということなんですね。神の力ってどんな大きいかと。でそれ第一に書いてある。神の力をどれほど大きいか第一かっていうのは、死に打ち勝つ力をキリストに与えた。だから要するにこの世の中で何が大きいと言うてもですね、死というものに打ち勝つような力があるんだったら、それが一番大きいということになるんですね。でどんな権力も何もかもみんな死によって、ね、みんな失われていくわけです。だから死なないというような力だったら何も恐れることはないんですね。考えてみたら、戦争が起ころうがですね、環境破壊が起ころうが、なぜ環境破壊が起こるか、すれば戦争が起こるか、これは殺される方ところ、この殺されてしまって死んでも全然壊されないものがあるんだったら、これはもう一番これ大事なこと、一番強力なものです。で死んだら全て終わりになった、死が全てより強いと思ってるから、もうこの世の中も死んだら戦争起こった、水爆戦争起こった、終わりだと、本当に終わりだ、絶望だと言うけど、キリスト教で見たら水爆戦争が起こるか何が起こるか絶望ではないんですよね。そこで起こるか、要するに死ぬということですから、死に打ち勝つものがあるということなんですよね。要するに復活ということです。でそれをまずキリストに与えて復活させて、でそれを信じる者にみんなそういう力を与えるという。だから復活なんかないっていう人は、神の力が絶大なっていうことを全く知らないからです。ですね。神はおるとしても、神様おるとしてもこんなことができないってことは、これは非常に小さな神の力ということなんですね。死に打ち勝つ力を与えないような神様っていうのは、これも神様と言えないわけなんです。ですね。そういうふうに一部深く見てみますと、この神の力がどれほど大きいかですね、この死に打ち勝つ力、老人問題というのもありますよね。年を取っては、だんだんだんだん最後は死に至るわけです。だんだんだんだん心細くなるし、嫌なことが起こるし、でもそれの打ち勝つ力が与えられるというわけですね。だからいくら福祉がありお金があって、ね、どんなに病気が医者が医学発達したところで、結局死にみんな飲み込まれるんですよね。だからこういう医学とか薬とか科学とか政府とか福祉政策、いかなることによっても死にを仕掛けられないわけです。全て死を飲み込んでいくんだけど、神様だけがそういう死に仕掛け力を与えて復活させるんだと。ですからこの復活といったら全てですね、死ほど強いものがないわけだから、でさらにまたこうもう少し細かなことを理由していっています。全ての支配権威勢力主権の上に置いたとですね、これもうあらゆる上に置いたという、キリストはキリストの力も絶大な死に打ち勝つ力を与えたということを言い換えたら、この世の帝国王国支配者王様武力権力一切の上に置いたということと同じなんですね。死に打ち勝つ力を与えたと。何かというと、どんな皇帝でも王でも一発で殺され死んでしまうからです。で、今の世だけでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆるなっていうの本質ですね。あらゆる存在者の上に置かれたと。で、ここでですね、死に打ち勝つ力を与えたということから、いかなるものにも屈服させられないような絶大な力をキリストに与えて、この右にしてて、神の右、自分の右の座、神の右っていうのは神と同質っていうんですね。神と同じところに置いたという意味で、右っていうのは力のシンボルなんですね。それで、あと22も同じことです。すべてのものをキリストの足元に、このすべてのものの中に死という力もあるわけ。足元の下に、足元に置いて支配している。死をも支配していると。 まあ、そういうことで、ここまでは神の力どれほど大きいかということがわかると。そしてその大きな力がまさにキリストに与えられたから死に打ち勝って復活をし、今も絶大な力を持って、おられるというわけです。そういうことで、このキリストを私たちが信じて受け入れたら、どのような支配や悪へそういう力にも打ち勝つんだというわけですよね。で、次はですね、意外なことですが、教会っていうのを与えた。教会っていうのは、教会って言ったら、まあ、初めて聞いたらどういうことを連想するかと、まあ、この説明抜きですね、一般の日本人、日本語として教会って言ったらどんなものっていうイメージがあるかということですね。これは初めての人がどういうイメージを持っているかということ。小林さんだったらですね、まあ、聖書とも関係ですね、無関係というか、まあ、一般 の、 あの言葉の感じとして、例えばカラスって言ったら黒い鳥ってありますね。ここら辺の餌をする、こういうイメージと言ったら教会って言ったらどんなイメージがありますかね。パンと十字架の、そうですね、確かに教会って十字架、これですかね、十字架のある建物ということですよね、教会っていうのはね。大概一般的にそうなんです、十字架のある建物。建物って言ったらこれはどこにでもあったと思う。だから十字架がある建物は教会だと、これは英でもイラストの方に書くんです。ところがですね、この聖書ではですね、教会っていうの、十字架のある建物っていうのはただの一回も出てこないんですね。どうしてかというと、この教会っていうのは建物っていうことで意味でなかったわけなんです。全然聖書にあるの建物を意味しているところは一度もないんですね。これ何かというとですね、だからこの教会というのはですね、これは中国語でまず訳されて日本に入ってきたんですね。その元の言葉は何かというと、これはギリシャ語で書いてあるわけです。で、そういうことでですね、ギリシャ語の元の意味っていうのは、このギリシャ語はですね、エクレシアって言うんですね。これもぜひ覚えておいてもらう必要があるので、一般の意味ではその十字架と十字架のあるは建物っていうことですが、後になるとですね、そういういろんな本来の聖書のところと違ったものが当然出てくるわけですよね。で、ギリシャ語だからこういうふうに書くんですけども、エクレーシアと、エクレーシアとというんですね。でエクって何々からということなんです。クレーシアの方、本当はこれはカリオから来てるんですね。これは呼ぶということなんです。クレーシア、これは呼ぶということなんです。あるものから呼び出された。そういう意味、カリオってこれ呼ぶ、叫ぶという意味なんです。エクレーシア。この世から呼び出されたもの、呼び出されたものの集まりという意味なんですね。何々、英語のフロムにあった。これを見ても建物とか十字架っていうのは全くなかったんですね。そういうふうに、普通一般のこうイメージ、これも誰が見ても教会って言ったら今言われてるんですね。みんなこの十字架のある建物っていう感じになるわけなんですけれども、これは建物っていうことは全く意味してないんですね、聖書では。そしてこのキリスト教っていうのはですね、今言ったね、十字架の建物できるようになったのは、キリストが死んでからですね、300年ぐらいも後になってからなんですね。それは当然ですね、迫害の時代にはそんな専門の十字架だった建物ができるはずがないわけです。ですから隠れて集会をするというようなことしかできなかったわけなんです。だから真っ暗な空気の流通も悪いですね、地下墓所、地下の墓場でたくさんの長い年月してたっていうぐらいなんです。もう信じられないことですね。空気のような真っ暗、電灯もないんです、換気もないんだから。そういうことで、そもそもこの教会っていう言葉はですね、この信じる人の集まりを言うわけなんです、聖書においてはですね。 それで私たちのこの集まりのですね、この50年ほどになるんですけど、この私たちの集まりの名前を小林さんは聞きましたか？なんていう名前？我々のところもこういう集まりでしょ。これも一緒の教会なんですよ。集まりなんですね。呼び出されたものの集まりなんです。だから教会って言わないで集会って言ってるわけです。名刺渡しましたよね。名刺、私の名刺。初めての人は大体出したりしますが、そうですか。ほんならちょっと待ってくださいね。ですね、その名刺にも書いてあるんですが、やっぱり名前っていうのはこれ大事でね。さっき枝川さんも言ったように、名前なんですかって、名前は分かると楽しくなるんですよね。それですから、このこういう集まりも名前があるわけです。徳島にある聖書とキリストを中心とするエクレシア集まりっていうんです。で、この集会って中国語で教会と訳したわけなんですよね。英語でチャージって言います。で、フランス語でイグレシアって言うんです。フランス語では教会のこと。イグレシアってこのエクレシアから直接来てるんですね。まさに、集まりっていう意味なんです。集会って。聖書とキリストを中心とするエクレシア、教会。だから教会と言ってもいいんですけども、一般的な教会としては分かりやすいところがありますけども、言語に即して集会と言ってるわけですね。集まり、だから家の人にですね、そう言って、ちょっと行ってくる、どこ行くの、何しに、トガさんのとこやって、トガさん何しに行くのってことになりますね。で、それ何って言うと、これ家やと。それ教会、いや、教会で行ったのに家やと言うんだよって言ったんですね。ああいうこと言ったのに家だけど、この集まりも徳島聖キリスト集会の中の一つの集まりなんです。そういう集まりがあちこちにあってですね。そういうことなんですね。だから、いや、これも教会なんだと、一つの。教会、そんな何ちゅう教会かって言われたらですね、徳島聖キリスト集会っていう教会なんだって言うて、もらったらいいわけですね。いや、そんな教会聞いたことないって言われる多くの人知らんからね、この近くの教会でも日本人あんまり知りませんからね、この辺も。それでですね、正式の名前っていうのはね、案外そういうふうにね、身近な人でもからもね、伝わってないとこあるんですよね。それで、まあ、ちょっと冗談ありましたけどね。で、今日のところはその後にですね、そういう教会集会というものはちょっと非常にわからないことが書いてあります。キリストの体であとかいうことが書いてあったしね、22のところからキリストをすべてのものの上にある頭として教会に与えた。この教会に与えたという、これも言ってもわからない、単なる建物に与えたって言うんじゃないというのがわかりますよね。集まり、その集まりに与えたということを言ってるというのがわかるわけです。で、これはどういうことなんだ、この意味がちょっと分かりにくいはずです。すべてのものをキリストの足元に従わせる、要するに悪の力も死もすべてキリストの足元ということは、キリストは支配するように、キリストはすべての悪の力も上に置いたんだと、死という力も上にも置いたと。で、そこまでは前です。今度あとはこの教会、エクレシア集会というのが出てきてですね、すべてのものを上にある、要するに頭なんだとして教会なんだと。単にキリストっていうのは教えた人と違うわけなんですね。キリストを信じた集まりにキリストはくださった。だからくださったとこにおいでるっていうわけなんです。そのキリストっていうのは死に打ち勝つ力、悪に、あらゆるとあらゆる悪に打ち勝つ力、あらゆるとあらゆる権力やそういうものを打ち勝つ力をすべて持ってるお方として、 このエクレシアにくださったと思います。で、この集まり教会はですね、キリストの体であるという言い方は非常に不思議な言い方です。ですね、我々のこうした目に見えない集まり、他に人間では人間の心の集まりも方法なんです。この集まりはキリストの体であると。これはどういうことかということですね。これではちょっとこのままではこんな言い方は他でまずしないですね。さっき言ったように教会を一般の人から見たら十字架の建物、これは聖書に書いたらこの呼び出されたもの集まりであり、そしてまたキリストの体なんて、こんなことは一般的にはもう全く言われないはずです。教会の建物、十字架の建物、なんでというふうに思いますよね。キリストの体って、これ非常に大事な考え方をこの行うわけです。集まりの一つ一つ、あるいは一人一人はですね、実はキリストの目に見えない体の一部分なんだという、そんな奇想天外というか思いもいらないようなことを言われている。だから私もキリストの体の一部なんです。で、ここにいる枝川さん、伊丹さん、戸川さんたちもですね、重なって、まだ小林さんもこのうちもうすでにだいぶ一部になったかもしれませんが、まだ2回いただけたから、いや、もうどこら辺まで一部になった、これは私はまだちょっとわからないところもありますけど、もうある程度キリスト様にこうつながったらキリストの体一部なんですと。そんなことを聞いたら、なんていうこと言うのって言われてしまうかもしれませんが、そういうふうに目に見えないキリスト、キリストは目に見えないんですね。その私たちはその目に見えない体の一部分だと。ほとんどの人はですね、聖書ちゃんと読んでないから、もう知らないわけなんです。そのぐらい、びっくりするようなこと。これ別のところちょっと見ていただきますとね、今のところ開けたものでですね、316ページです。コリントというところ、316ページ下の段ですね、コリントの信徒の第一の手紙下の段にですね、27節、27というところありますよね。これ今言ったようなことを言っています。あなた方はキリストの体であると。ここで見たら分かるでしょ。あなたがさっきは教会って言ったわね。教会はキリストの方。だから教会っていうのはあなたが要するに信じる人の集まりだっていうのは、こういうとこを見ても分かるわけなんです。ですね。聖書ってね、一箇所だけ見たのでは分からない。ですね。あなた方は要するにキリストを信じる人の集まり、あるいは教会、集会は、キリストの語られてる一人一人はその部分だって。キリストを信じる。そうしたらもはやキリストも目に見えない体の一部なんだと。言い方、そのぐらいですね、目に見えない霊的なつながりを持っているというわけです。で、一般の場合だったらですね、一つの体っていうふうなことは、まあ、例えば非常に心のあった人は一心同体と。夫婦はまあ本来一心同体。であるのが、ま、本来の希望だと。親子もまあまあ、一心同体。心一つで、同じ体のようなもんだと言いますよね。ところが、キリストを信じておる人たちはですね、これみんな一つの体、ある意味では一心同体だということなんです。もう本当に不思議な言い方ですよね。で、キリストの体であるとですね、このすぐ手前見たらわかるように、26節で、本当の体である場合には、こういうことがだから起こるって言うんです。一心同体で繋がってると。だから、一つの部分が苦しんだら、他の部分が共に苦しむと。これは本当の体として機能働いているときには、機能が働いているというのは、こういうことになると。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶという、みんなつながってると思うんですね。これも一心同体であるほど 人間関係の一番あるべき姿、最終的にはこういうことだと思うんですよね。複数の人間がおって、一つの分が苦しんだら、一人人間を苦しんで同じように他の人も苦しみ、他の一部人の人が本当に喜ばしいことは、みんなが共に一つの体なんだ。これは例えば私たちの体で、指一本針が刺して痛かったらですね、体全体がなんか痛むような感じするわけですよね。まあ、そういうことと似たところあります。そういうふうにキリストに結びついた人たちはですね、所属が別であっても本当のあり方は、まあ、いつも聖書は究極的なあり方が書いてあるわけですね。さまざまな事情によって現実的にはそこまでなかなか行ってない場合もありますけど、本当のあり方はそこまで、そこに行くんだと。まあ、そういうふうにですね、普通はこれだけはっきり書いてあっても、あなたはキリストの体です、一部ですか、そんなのありません、単に信じてるだけですというふうな言い方をしてしまうと思いますね。ちゃんと読んでないからなんですけど、本当は霊的に目に見えない部分に言ったら、キリストの霊的な体の一部になっていると。そこを、そういう得意な言い方は旧約聖書も全然ないので、もう全くこの新約聖書のに始まった言い方なんですね。それだけ深くこのキリスト様っていうのは、この汚れた汚れた罪深い人間なのに、その体に取り込んでくださるというわけなんです。まあ、非常に汚れたもんや妙な悪い人が自分の心に自分で取り込みたくないって、これも誰でも思うところですけど、キリストはですね、そういう非常に悪いことをしたものでも悔い改めた、それをキリストに許していただいて、言いた人みんなそのキリストの体の一部になるんだというんですね。それでまあ元のところに帰りますと、そういうふうにあなた方はキリストの体であるということと、ここに対応してるんですね。教会はキリストの体で、あなた方信じる一人一人が実はエクレシアなんだと。そして、本当のこのさっき言ったように一つのものが一つで痛むような、そういう深く結び合った集まりっていうものの中に何があるかというと、全てにおいて全てを満たしている方、これは神であり聖霊、そういったところが集まりの中に満ちておる人の集まりですね。信じる人の集まりっていうのは、そういう神様なし神の霊が満ちとるところなんだと。でそれでこの集まりに出るということは大事になるっていうのはそこなんですね。これはいろんな意味があるんですね。この集まりに出るということの重要性っていろんな意味がありますが、全てにおいて全てを満たす、いろんなものに満たす、本質的に満たす方、要するに神である聖霊ですね。そこが満ちてるんだと。神様は一人のところでももちろん来てくださる。だけど2人、3人、あるいは4、5人、あるいは10人、100人、大きなものだったら何千何万ってありますが、とにかく信じる人の集まりっていうのは、常にこの聖霊がそこにおられるってんです。で、ここはもう本当のよく働いた木、エクレシアですね。よく働く、本当にしっかり結びついている神と結びつき、この悔い改めをしてですね、神と結びついた本当のあるべき姿はこのように、何かというと、クレーシャーというものは神が満ちておる、そこに聖なる霊が満ちておる、キリストが満ちておるというんですね。そんな風にまで言われているということ でこのことはもう別のところの方がはるかに有名なんですけど、マタイの福音書でですね、これと関連したところの方がずっとよく知られているわけですね。それは、どこかと言いますと、35ページのところですね。マタイの福音書の方の35ページのですね、18章にありますよね。 18-20、これが今日の最後に出てきたところをやっぱ言い換えた表現なんです。ね、下の段の20というところになりますね。18-20。2人または3人が私の名によって集まる。私の名によってという言い方は分かりにくいですが、要するにキリストを信じて集まると。キリスト様は本当の救い主だと。キリスト様は本当の私たちの最高の方だと。そういうふうに信じて集まったら、それだけで私もその中にキリストがおるというか、さっきのように、エクレシア、教会というのは、すべてのものを満たすその神様、聖霊がそこに満ちているところなんだと。そういう言い方と同じなんですね。集まるところにおいでるという、そういう言い方をしているわけです。だから、ローマ帝国時代でも、暗い洞窟の中でもですね、命がけで集まったというわけです。これもずっと2000年もの間。あれ、もっと前の旧約聖書の時代にも、バビロンの捕囚に連れて行かれても、なぜ彼らが混血して粉砕されなかったのか。それも絶えず律法をもとにして街道で集まるということをしていた。数人でもいいからですね、集まることで、何かここにイエスがおり、聖霊が満ちている。その聖霊に触れるからですね。たとえ知識的なことをよく言う人がおりますよね。あれ言うから言うて習ってなってみんな忘れるんやと。知識じゃないわけですでもですね。忘れても聖霊に触れることが大事なんです。二人三人、血の名によって集まるところに、そこに満ちているところの聖なる霊に触れると。それが本来目的なんですね。単に記憶するために人と違うわけですね。学校のテストがあるわけではないですね。だからこのことはどのことを忘れたと構わないです。そこにある聖なる霊に触れると。そういうふうにして、元のところに帰りますが、パウロの祈り、ですね、まず霊を与えてくださいと、聖なる霊。そして神の力が絶大であり、絶大な力を、すなわち復活の力でもあります。全てを支配する力をキリストに与えているというわけですね。そしてそのキリストがクレイスの中に置いてるんだと、生きてるんだと、そういうようにしてずっと述べていってるんですね。私たちのこの徳島県の半世紀50年というのは、確かにキリストがそこでですね、数人5、6人とか少ない集まりであっても、そこにキリストがおられて、それが保ってきたと、そして続いてきたということは言えるわけですね。それで今日はそこまでにしておきます。